アートトーク。ハローイヤリーブン、ということで今日は4月の12日の金曜日です。またね、ちょっとずつ時間が空いてしまって申し訳ないんですが、頑張って頻度増やそうかなと思います。今回はですね、なんかこの前ツイッター、X のスペースでいろいろなんかやってた時に、なぜか質問コーナーみたいになってしまって、でその時に質問をいただいた内容をなんか改めて考え直そうかなと思って、文章にしようかなと思います。文章に、もう一回、ポッドキャストの方でまとめようかなと思います。質問をいただいた内容は、もともと私は、絵画の方をやってるんですけど、で別の、コンセプト軸みたいなので写真の作品を作るようになっていましたみたいな質問 で作品のコンセプトとかそういうのってまとめた方がいいんでしょうかみたいな質問だったんですよね。でこれって、別に僕がどうした方がいいですっていうことを言うのはおこがましい話なんですけど、なんかここでちょっと考えようかなと改めて思ったのは、どっちがいいかなんて答えは分かんないけど、ワールドスタンダードで見たときに、多くの作家はどうしてんのかっていうことを考えてみようと思ったわけですよね。つまり、今成功されてる人とか、有名になってる人とか、評価を受けてる人の、その作家、アーティストで世界を見たときに、その作家たちはどんなことを、どういう感じでやってんのかなっていうことを見て、いろいろ考えてみようと思ったわけですよ。で、いろいろやってる作家、質問の内容っていうのは、コンセプトとか作品の形態、作風の形態とか作品のタイプとか、そういうのが一貫性がなくていいのかっていうことですね。で、その一貫性とか共通項があるかどうかっていうのも、幅がある話なので、こうだって割り切って話せることではないかもしれないんですけど、じゃあ、もうちょっと落ち着いて考えてみて、例えば、絵画の方では全く別のコンセプトをやっていて、で、写真の方では全く、別の、作風コンセプトになる。っていうと、作品の軸が2つあると。で、なんか僕この時に質問の答えとして考えてたのは、キャリアステージにもよるなと思ったんですよ。どういうことかというと、例えば僕、学生を教えてた、大学院生の時に学部生を教えてたことがあったんですけど、で、その時にやっぱり学部の若い1年生とか2年生みたいな子たちを面倒見るときっていうのは、いろんなことをやらせる、オムニバス形式の授業がたくさんあったりとか、ファンダメンタルの授業っていうのはたくさんあるわけで、ということは、いろんなことをやってみなさいっていうフェーズだったりすると思うんですね。で、これは別に学生だからとか年齢がとかじゃなくて、アーティストのキャリアのまだ若い段階とか、まだ成功してないとかわかんないけど、っていう状況の時に、まだ悩んで作品の内容を変えるべきとか、変えても大丈夫、変える方がいいステージにいる時っていうのは、なんかいろんなことをやるべきなのかなと思うわけですよね。だから別にそういう意味では、今自分のキャリアが、めっちゃあって作品がめちゃめちゃ売れててみたいなことをしている場合っていうのは、なんていうのかな。売れてない状況とかっていう場合は、いろんなことをどんどんやってもいいのかなと思ったんですよ。で、さっき言ったみたいにワールドスタンダードで有名なアーティストがどうなのかってことを考えると、割と一貫してる作家が多いだろうなと思うわけですね。というか、ほとんどそうなんじゃないかなと思うんですよ。ただ、別に絵画の作家が絵画だけをやってるとか、写真の作品も持ってるだろうし、インスタレーションとか彫刻をやってる人もいると思うんだけど、コンセプトは割と一緒なのかなと思うわけです。で、これが何かっていうと、なんでそういうことになるのかっていうと、なんとなく思うのは、例えば僕の場合とかだと、 まあ、ドイツの大美大の大学院で修士論文を書いていて、それで例えば何万字とか10万字ぐらいの文字数の論文を書いていて、それがコンセプトの土台になってるわけですよね。で、なる。で、時間を費やしてコンセプトをこう研究で作ってきた状況なので、それを、まあ、時間をかけたので、で、今でも同じコンセプトをずっとずっとこう、ちょっとずつ改良してやっていくという段階なので、それを全部ポイってして、じゃあ全く次のことをやろうという気にはなかなかならないのかなとも思うわけですよ。でも、作品の派生っていうのはたくさんあって、この研究では、まあ、絵画に対してのアプローチをずっとやってたんだけど、それを使ってちょっと派生系で、まあなんかインスタレーションでこういうものをやってみようとか、幅はあってもいいのかなと思って、最近はインスタレーションにも結構力を入れてやってるんですけど、そういう作家はたくさんいるのかなと思うわけですよね。その、長年、このコンセプトで、まあ、研究を続けてきたから、そこからいろいろ派生、やっていると、なんか、派生、あ、いいな、こういうのも、みたいなことを派生として思うことがやっぱりあるので、そういうのを派生でやったりとか、例えばアーティストインレジデンスとかで世界のところを出た、行くところの研究、地域研究みたいなことをやったりするんですけど、その土地とかそこの国の文化形態とかとちょっとインスパイアを受けてやるとか、インスピレーションを受けて、まあ、なんかインスパイアするとかってことですね。うん。なんかそういうような、ことってある。けど、でも基本的には軸がある作家がほとんどなのかなと思うわけですよ。ということは、キャリアステージと研究がまだ深くない状態。キャリアステージというよりかは、まあ、学生とかも含めて、まだこう自分の作品の形態が決まりきってないとか、研究のフォーカスが定まってなくてとか、研究に時間がまだ、時間をたくさん費やしてない状態の時っていうのは、いろんなことをやった方がいいんだろうな、と思うし、徐々に徐々に増えてきたら、まあ、統合していくとか、まとまっていく方がいいのかな。まあ、なぜなら、まあ、やっぱり、こう、深く研究した上で成り立ってる作品と、まあ、その時の面白いな、という感情で、全く別のものをポンポンポンポン単発で作って、るってどっちがいい作品なのかって言ったら、やっぱり前者の方だと思うわけですよ、僕は。それはだって何十年も研究してる人とかのコンセプトか、そうじゃないのかっていうのは、まあもちろん一概には言えないけど、やっぱり試行錯誤とか紆余曲折あって、進化してきたコンセプトとか研究内容なんだから、そっちの方がやっぱいい作品を作れるんじゃないかなと僕は思うわけですよね。なので、まあだからそんな簡単にみんな手放さないだろうと思うし、うん。なんかそんなことを考えていくと、コンセプトとかがさ、バラバラになっている作家でも大丈夫なのかというのは、やるタイミング、やるフェーズであると自分が思うんだったら、もっともうバンバンいろんな作品をやる方がいいなと思うし、逆だったら、ある程度の作品、コンセプトみたいなのを深くするっていうフェーズに移行していくのかなと思ったんですよ。で、なんかもう一個思ったのは、僕は統合した方がいいだろうなと思うんですけど、後々。で、なぜかというと、やっぱり、まあ、僕だったら、正木萩野っていう作家は、こういう作品を作ってる作家だよねっていう風な認知のされ方の方がいいんだろうなと思うんですよね。そう。なんか、あ、パッと見たときに、あ、これ誰々の作品だよねと思ってもらえる。新しい新作でも、あ、このシリーズなんだなとか、あ、これ彼の作品だよねっていう、ことを思ってもらえる方がメリットというかいいことがあるんではないかなと思うんですよ。うん、ま、なんか言いにくいけど、別に中にはもちろん毎回毎回全然違うコンセプトとかテーマでやってる作家もいると思うんだけど、多くはコンセプトは一緒でテーマは違うってことですね。コンセプトの上にテーマが乗るので、その、 深い部分のコンセプトっていうのは一緒で、テーマだけが結構変わり映えするっていう作家はいても、コンセプトごと全部変わるっていうのはちょっと、珍しいタイプなんじゃないかなとは思いますね。うん、でもなんか逆に全く同じことをずっと、派生形なしでやり続けていると、やっぱちょっと研究の進捗が見えないような作家っていうのは、どうしても同じ作品を作り続けてる、量産してるっていう状況になるかなと思って、僕はなんか量産だけは絶対しないってことは決めていて、やっちゃいけないことかなと僕は思っていて、なんか僕の中ではこう、どんな作家になりたいのかとか、どんな作家になりたくないのかってことをよく考えたりするんですけど、やっぱり量産をする作家になりたくないんですよね。うん、少しずつ、もちろんそれは周りの人が見て気づかない変化かもしれないけど、まあ、コンセプトを進化させることで、そこからちょっとずつ作品が変わることとか、その全く同じ作品を、まあ、売れたからとか、よく売れるからっていう理由で量産をする作家はたくさんいるわけですよね。そうするともう頭使わなくなってくるわけですよ。これがいいんだろっていうことを、ある意味知っちゃって、で売れるからとか注文があるからとかっていうことで、どんどんどんどん、うん、同じものを量産しちゃうっていう作家ってめちゃめちゃいるんですけど、まあ僕はなんかもうそうなった時点で終わりだなと思っていて、うん、だからそうなると機械というかね、別になんか芸術がどうとか美術がどうとかってことじゃなくて、プロダクトになっている商品を作ってるっていう状況だから、別にそれがいい悪いじゃないと思うけど、まあ僕はそういう風にはなりたくないなと思っていて、うん、なので、全く同じで言い続けるっていうのは逆に良くないなと思うんですよね。うん。なので、まあ、リサーチを止めないとか、うん、っていうのは大事かなと思います。やっぱ本当に、その質問をいただいた方とか他にもいただいたりしてたんですけど、いつも僕が言うのは、やっぱ見る量を絶対に止めないこと、めちゃめちゃ見るっていうことは何よりも大事かなと思っていて、そうしないとやっぱ新しいことを考えられないと思うし、インプットをする、本を読むとか別にいろんな本を読むわけですけどね、だからそれでじゃあ僕の作品がいいかどうかっていうのはまた別の話ではもちろんあるんですけど、そのコンセプトがしっかりしてればアウトプットがしっかりするわけでは必ずしもないから、もちろんそれは時間がかかることかもしれないんですけど、いろんなものから、作品のコンセプトとか作品の内容をブラッシュアップするっていうのは大事なのかなと思っていました。はい、というのがまあ今回の話の、メインだったんですが、こんな感じで喋っちゃうと13分、ちょっと短い、いつも長いんでちょっと短いですかね。そう、あとはですね、じゃあちょっと話を変わって、あと、ついでに質問、他の質問をいただいたときに話してたの話は、作品が売れなかったんです、売れないんですけどどうすればいいですかみたいなことを聞かれて、で、これは別に僕の作品が売れるわけじゃないので、売れるのはこうした方がいいよ、みたいなの。で、一概には言えないと思うんですけど、その売れる売れないが全てじゃないからね。そう、でも、まあ、作家にとってやっぱり評価の最高の評価っていうのは買ってもらうことだと思うし、作品を100年、200年後に残そうみたいなことを考えると、やっぱり誰かに作品を買ってもらう、所持してもらうっていうことを、とかセカンダリーに出してもらうこととかっていうことが重要になってくるわけだから、売れなきゃいけないのかってことを考えた時に、売れた方がいいということはまあ答えかなとは思うんですけど、でも別に売れることが全てではないっていうのはもちろん皆さん知ってることだと思うし、で問題は、マインドセットの話で、売れなかった時にまあちょっと残念じゃないですか。でその時になんで売れないのかってことを考えた時に、作品がいいのか良くないのかってことはもちろんあると思うんですよね。 でもなんかそれはなんか大会系というか、なんか納金的な感じで、いい作品だったら売れるだろうみたいなことが別に全てじゃないわけですよ。絶対ね。そう。だから、問題はそこではなくて、売れる売れないの時に、考えなきゃいけないことっていうのはもう一個あって、何人の人に見てもらったのかっていうことを考えるべきですよね。うん。で、話を聞いた時に、友人知人、あ、貸しギャラリーで展示をしてましたっていう方で、じゃあ友人知人が、を除いて、その1週間なり2週間の展示で何人が訪れたんですかっていうと30名ちょっとっていう答えだったんですよ。で、つまり30人、作品が十何枚あったとして、個展会場にね。で、友人知人を除いたときに30名しか、来なかったということは30人しか見てないわけだから、売れなくてもしょうがないだろうなと思うわけですよ。まず作品がいいか悪いかっていうことの前にってことですよね。うん。で、作品がいいか悪いかは僕判断することではないからあれだけど、じゃあ単純に1000人見てたら、2000人見てたら、3000人見てた、100倍の3000人見てたとしたときに、話は変わってくると思うわけですよね。そう。3000人見て1枚も売れなかったのか、30人だから1枚も売れなかったのかっていうのは話がだいぶ違う話だと思うんですよ。そう。だから、考えなきゃいけないことっていうのは、いい作品だから絶対売れるでしょ。売れなかったら悪い作品でしょうって捉えるのは、絶対間違いではないと思うけど、もう一個考えることがあって、何人の人に見てもらうのかっていうことをやっぱ考えないといけないですよね。で、個展をやるってなった時に、多くの方、慣れてない方とか、コマーシャルギャラリーだったらギャラリストがやってくれるっていうところを全部やんなきゃいけない。貸しギャラリーとか、カフェので展示とかっていうのを全部やんなきゃいけないってなると、作品、自分で設定した品付けにもかかわらず、制作が間に合ってなくて、制作に追われちゃうとか、書けるだけ書こうと思ってね。そう。とか、DM を作ったりとか、フライヤー作ったりとか、まあ、なんか、ポストカードを作ったりとか、印刷物、プライスリストとか、なんかコンセプトの文とか、わかんないけど、まあ、なんかそういうことを、制作物とか準備とかいろんなことをバタバタしてる間に、視野が狭くなってしまってですね。告知は Facebook とか Instagram の自分の投稿だけっていうことがほとんどだと思うんですよ。で、まあもちろんアーティストとかって基本的に個人事業で、まあ言うたらあれだけど、あんまり別にビジネス界隈に得意とかビジネス思考を持った人が多いわけじゃないと思うんですよね、属性的に。そう。だから、すっぽ抜けてることがやっぱあって、自分が展示を、なんかお店を出しますとか、例えばやるときに行って、ちゃんと告知を打つはずなんですよ。何か大きなことをやろうと思ったらみんな告知に力を入れてるわけです。世界中のビジネスっていうことのは。そう。だから多くの人になんか、集まるようにっていうことをやるわけですよね。新聞の記事を書いてもらったりとか、まあ今だったら SNS で自分の投稿じゃなくてですね、広告、インスタの広告の方に10万円ぐらい打つとか、わかんないけど、ツイッターでどうとか、インフルエンサーを呼ぶとか、まあ、なんか、広告費、宣伝費っていうのにお金をかけるわけですよね。で、多くの人にリーチをして、認知をしてもらって、来てもらえるっていうことをやんなきゃいけないんだと思うんですよ。で、これも別に僕ができてるかって話ではないんだけど、まあ、やっぱりかけれる額もあるから、まあ、あれなわけですけど、まあ、そういうことがやっぱ抜けてる可能性はありますよね。何度も繰り返しちゃうけど、いい作品かどうかの前にってことですよね。うん、売れなかったら、やっぱ私の作品、いい作品じゃないかもしれない。ダメなのかもしれないって、落ち込むのは簡単なんだけど、たとえいい作品であっても、見に来る人が少なければ、買う人も、買う、売れる可能性はどんどん下がるっていうのは当然の話じゃないですか。 そう、だから、なんかそういうことも考えるべきだよな、とは思うんですよね。うん。で、なんか、ただ単に10万円、100万円広告打てばいいのかっていうことでもないと思うから、常日頃ですね、なんか、セルフブランディングっていう言葉が最近はちゃんとあるわけですけど、うん、個人事業主として、まあ、自分のアーティストとしてのセルフブランディングを打ち出していくとか、SNS だからっていうので、SNS に多少力を入れてみる。時代が時代だからっていう意味でですね、露出を上げるとかっていうことは、なんか、多かれ少なかれ大事になるんじゃないのかなと思います。まあ、なんか、今僕はそれをそう思っていて、まあ、なんか、ブログなり、ポッドキャストなりを、まあ、やってはいるわけですけど、うん、ね。そう。だから、まあ、そういうこともやんなきゃいけないねっていう、ちょっと大変ですけどね。もちろんなんかコマーシャルギャラリーに、呼ばれるようになったりとか展示ができれば、ギャラリーがやるっていうことはたくさんあるはずなんですけど、そういう意味で、逆にギャラリーがやるべきことっていうのもはっきりするわけですよね。なんかアーティストがやってて、ギャラリーがやってないことっていうのは、やっぱもっとそういうことをやんなきゃいけないんだな、ということも少し思いました。うん。ね。難しいですね。役割分担とは言いますが、結果的に、そういう、作家とギャラリーとか、で、貸しギャラリーでやってる段階では、それを全部自分でやんなきゃいけないから、常日頃のセルフブランディングが重要になってくるっていうことですよね。ギャラリーはギャラリーとしてのセルフブランディングというか、ギャラリーはセルフブランディングとは言わないのかな。ギャラリーは単純にブランディングだと思うけど、まあ、ブランディングの仕方とかっていうのはすごく大事になってくるんだな、ということはすごく思いました。はい。という、まあ、2本立ての話を今回まとめてみました。ポッドキャストの方ですね。なんかちょこちょこ、文章で文字書くよりは早いので、まあ、ノートのメンバーシップの方、もうやってるんですけど、まあ、文章の内容と、まあ、音声の内容でちょっと違う内容を重複することもあるかなと思いますが、やっていこうかなと思います。通勤中とかですね、なんか手作業で耳だけ開いてるっていう方もですね、ポッドキャスト聞いていただければなと思います。はい。Twitter、X、Instagram、Facebook 等と SNS もやってますので、チェックしてみてください。はい、では、週末なのでね、皆さん良い週末をお過ごしください。ではでは、どい。